日が暮れると大将の心はもう沈めようもなく来たって、どうかして辞邸から一刻も早く出たいとばかり願うのであったが、大降りに雪が降っていた。こんな天候の時に家を出ていくことは、人目に不人情なことに映ることであろうし、妻が見境なしの嫉妬でもするのでもあれば、自分の方からも十分に構想して家を出ていく機会も作れるのであるが、大ように静かにしていられては、ただ気の毒になるばかりであると、大将は反問して、格子も下ろさせずに、縁側へ近いところで庭を眺めているのを夫人が見て、危うくな雪はだんだん深くなるようですよ。時間だってもう遅いでしょう。と外出を促して、もう自分といることに全然夫は興味を失っているのであるから、止めても無駄であると考えているらしいのが哀れに見られた。こんな夜にどうして、と大将は言ったのであるが、その後ではまた反対な意味のことを、当分はこちらの心持ちを知らずに、そばにいる女房などからいろんなことを言われたりして、疑ったりすることもあるだろうし、また両方で大臣がこちらの態度を監視していられもするのだから、間を置かないでいく必要がある。あなたは落ち着いて、気長に私を見ていてください。屋敷へ連れてくれば、それからはその人だけを偏愛するように見えることもしないで済むでしょう。今日のように病気が起こらないでいるときには、少し外へ向いているような心もなくなって、あなたばかりが好きになる。こんなに言っていた。家においでになっても、お心だけは外へ行っていては、私も苦しゅうございます。よそにいらしても、こちらのことを思いやっていてさえくだされば、私の凍った涙も溶けるでしょう。夫人は柔らかに言っていた。火入れを持ってこさせて、夫人は夫の外出の衣服に香を焚きしみさせていた。夫人自身は構わない着古した衣服を着て、ほっそりとした弱々しい姿で、気のめいる風に座っているのを眺めて、大将は心苦しく思った。目の泣き腫らされているのだけは醜いのを、愛している夫の心にはそれも悪いとは思えないのである。長い年月の間、二人だけが愛し合ってきたのであると思うと、新しい妻に傾倒してしまった自分は、軽薄な男であると、大将は反省をしながらも、言って会おうとする新しい妻を思う興奮はどうすることもできない。心にもない短足をしながら着替えをして、なお小さい火入れを袖の中へ入れて匂いを占めていた。ちょうど良いほどに着慣れた衣服に身を装った大将は、源氏の美貌の前にこそ光はないが、くっきりとした男性的な顔は、平凡な階級の男の顔ではなかった。貴族らしい風采である。侍所に集まっている人たちが、ちょっと雪もやんだようだ。もう遅かろう。などと言って、さすがに真正面から促すのでなく、主の注意を引こうとするようなことを言う声が聞こえた。中将の君や僕などは悲しいことになってしまいましたね、などと話して嘆きながらみんな床に入っていたが、夫人は静かにしていて、可憐な風に体を横たえたかと見るうちに起き上がって、大きな衣服のあぶりかごの下に置かれてあった火入れを手につかんで、夫の後ろに寄り、それを投げかけた。人が見とがめる間も何もないほどの瞬間のことであった。大将はこうした目にあって、ただ呆れていた。細かな灰が目にも鼻にも入って、何もわからなくなっていた。 やがて払い捨てたが、部屋中にもうもうと灰が立っていたから、大将は一服も脱いでしまった。正気でこんなことをする婦人であったら、誰も嗅いでみるものはないであろうが、いつもの物のけが婦人を憎ませようとしていることであるから、婦人は気の毒であると女房らも見ていた。みんなが大騒ぎをして、大将に着替えをさせたりしたが、灰が雷にもたくさん降りかかって、どこもかしこも灰になった気がするので、きれいな六畳院へこのまま行けるわけのものではなかった。大将はつまはずきがされて、妻に対する憎悪の念ばかりが心に募った。先刻愛を感じていた気持ちなどは、跡形もなくなったが、現在は泡立てるのに都合のよろしくない時である。どんな悪い影響が自分の新しい幸福の上に現れてくるかもしれないと、大将は夫人に腹を立てながらも、もう夜中であったが、僧などを招いて家事をさせたりしていった。夫人が上げる浅ましい叫び声などを聞いては、大将が疎むのも道理であると思われた。夜通し夫人は僧から打たれたり引きずられたりしていた後で、少し眠ったのを見て、大将はその間に玉かずらへ手紙を書いた。昨夜から容体をよろしくない病人ができまして、折から降る雪もひどく、こんな時に出ていくことはどうかと、そちらへ行くのをやむなく断念することにしましたが、下界の雪のためでもなく、私の身の内は凍ってしまうほど寒しく思われました。あなたは信じてくださるでしょうが、そばの者が何とかいい加減なことを忖度して申し上げなかったであろうかと心配です。という文学的でない文章であった。心さえ空に乱れし雪模様に一人さえつる片式の袖。心さえ空に乱れし息模様に一人さえつる形式の袖。耐え難いことです。ともあった。白い薄用に重苦しい字で書かれてあった。字は農書であった。大将は学問なる人でもあった。内紙の紙は大将の来ないことで何の通用も感じていないのに、一方は一生懸命な言い訳がしてあるこの手紙も、玉かずるは無関心な風に見てしまっただけであるから、返事は来なかった。大将は自宅で憂鬱な一日を暮らした。夫人はなお今日も苦しんでいたから、大将は司法などを始めさせた。大将自身の心の中でも、ここしばらくは夫人に発作のないようにと祈っていた。もののけが疲れない本当の妻は、愛すべき性質であるのを、自分は知っているから我慢ができるのであるが、そうでもなかったら、捨ててほしくない気もすることであろうと大将は思っていた。大将は日が暮れるとすぐに出かける用意にかかったのである。大将の服装などについても、夫人は行き届いたつまらしい世話の十分できない人なのである。自分の着せられるものは流行遅れの調子の揃わないものだと、大将は不足を言っていたが、きれいな納品などがすぐ間に合わないで見苦しかった。夕べのは焼け通って焦げ臭い匂いがした。小袖類にもその臭気は移っていたから、妻の人に会ったことを消防しているようで、先方の反感を買うことになるであろうと思って、一度着た衣服を脱いで、風呂を立てさせて入浴したりなどして大将は苦心した。木の木には主のために焚き物をしながら言う。一人いて焦がるる胸の苦しきに思い余れる炎とぞみし。一人いて焦がるる胸の苦しきに思い余れる炎とぞみし。あまりに露骨な態度をお取りになりますから、 拝見する私たちまでもお気の毒になってなりません。袖で口を覆うて言っている木の君の目つきは、大将を十分に咎めているのであったが、主の方では、どうして自分はこんな女だろうと情人関係を作ったのであろうとだけ思っていた。情けない話である。浮きことを思い騒げば様々に、くゆる煙ぞ糸ど立ちそう。浮きことを思い騒げば様々に、くゆる煙ぞ糸ど立ちそう。ああした醜態が噂になれば、あちらの人も私を悪く思うようになって、どちらつかずの不幸な私になるだろうよ。などと短足を漏らしながら大将は出て行った。